2026年5月12日火曜日の朝です。おはようございます。SIT デイリー物流ニュース。通勤中に抑えたい物流の動きを今朝も手短にお届けします。まずは、海運の話題です。EY ストラテジー&コンサルティング株式会社が国土交通省の支援に入りました。内航海運の運賃や要線料を算出する標準的な考え方の策定支援です。価格協議の透明性を上げ、公正な取引環境を整える狙いがあります。内航海運は、国内貨物輸送の約4割を担い、基礎物資の輸送でも重要です。中小事業者が多く、算定根拠を示しづらい課題があると指摘されてきました。標準化が進めば、現場の納得感のある協議につながることが期待されています。さて、次のニュースです。東日本旅客鉄道株式会社は、2026年5月14日から運賃を改定します。初乗りは、150円から160円に引き上げです。東京から大宮も40円上がり、620円になります。コストの見直しが必要な方は、移動費や生産ルールの確認をしておきたいところです。続いて、地域交通の動きです。東佐電交通株式会社は、2026年5月7日に路面電車と路線バスの運賃を改定しました。改定内容の確認と業務計画の見直しがポイントになりそうです。技術の話題も行きましょう。自動運転企業のポニー .ai は、ロボタクシーの採算が黒字化したとしています。トヨタとの共同展開モデルを通じて、レベル4の商用化を進める動きです。物流でも自動運転の波は来ます。現場目線では導入時期と運用ルールの情報収集が大切になってきます。都市部の移動サービスも変化です。タクシーアプリ GO の相乗りサービス GO エコノミーがエリアを統合し拡大しました。乗降スポットは約6500箇所に増え利便性が上がったとしています。人の移動の効率化が進むと、都市部の需給や競争環境にも影響が出るかもしれません。そして、生成 AI の話題です。物流と運輸でも、生成 AI 導入による業務効率化が注目されています。運行最適化、需要予測、設備保全などでの活用が期待されています。現場では、使いどころを絞って試す動きが現実的になりそうです。3PL の取り組みも、今朝は要点で抑えます。朝広寺株式会社は、課題抽出から改善まで一貫支援し、在庫やリードタイムの改善を進めています。日本通運株式会社は、化粧品会社の物流を一括アウトソーシングし、拠点集約と効率化を図りました。坂田グループは、EC 物流向けに、受発注や、トレーサビリティ管理を含む統合サービスを推進しています。東京卸ファクトリー株式会社は、自動車部品で JIT 納入やロット管理など多様なニーズに対応しています。関西丸和ロジスティクス株式会社は、予約システム導入などで待機削減と平準化を進めています。鈴代株式会社は、化粧品や健康食品で製造加工と物流を一括対応し、小ロットから大規模まで対応します。株式会社アクティブは、冷凍専門の物流代行で、賞味期限管理やセット梱包にも対応しています。株式会社丸和運輸機関は、ソータなどを組み合わせ、カテゴリ別納品で効率化を進めました。最後に、物流 DX の実例です。日立物流コラボネクスト株式会社は、資生堂向け物流システムを刷新し、新拠点を稼働させました。立体自動倉庫などで出荷精度を抑え、ピッキングの生産性向上を謳っています。ロジとは、材料タワー導入で入出庫管理を自動化し、作業人員の削減につなげました。つむらは、SAPS4HANA クラウドを導入し、標準化とデータ活用を進める方針です。SIT デイリー物流ニュース、今日はここまで。運賃改定や標準化の動きは、現場の見積もりと計画に直結します。 通勤中も運転中も、今日も安全第一で行きましょう。それでは、行ってらっしゃい。